龍吉と一緒に大阪へ帰って日本橋の奥ら跡公園裏に二階借りした。相変わらず八戸に出た。今度二階借りをやめて一個構えちゃんとした商売をするようになれば龍吉の父親も偉い女だと褒めてくれ、天下晴れての夫婦になれるだろうと励みを出した。その父親はもう10年以上も中風で寝ていて、普通ならとっくに死んでいるところを持ちこたえているだけに、いつ死なぬとも限らず、目の黒いうちにと長子は焦った。が、龍吉はいまだ病後の体で、滋養剤を飲んだり、注射を打ったりして、そのため厳しい物入りだったから、半年経っても30円とまとまった金はたまらなかった。ある夕方、三味線のトランクを下げて、日本橋一丁目の交差点で乗り換えの電車を待っていると、チョコハンと違いまっか?と話しかけられた。北の新地で同じ抱え主のところで一つ釜の飯を食っていた金八という芸者だった。出世しているらしいことはショール一つにも現れていた。誘われて恵比寿橋の丸まんですき焼きをした。その日の稼ぎを不意にしなければならぬことが気になったが、出世している友達の手前それと言って断ることは気が引けたのだ。抱え主がケチンボで食事にも塩いわし一尾という情けなさだったから、その頃お互い出世して抱え主を見返してやろうと言い合ったものだと昔話が出ると、長子は今の境遇が恥ずかしかった。金八は長子の駆け落ち後間もなく引かされて鉱山市の目かけとなったが、ついこの間本妻が死んで後釜に据えられ、今は鉱山の売り買いに口出しして、言うちゃなんやけどこれ以上の出世も望まぬほどの暮らしをしている。につけても思い出すのはやっぱり長子はんあんたのことや。抱え主を見返すと誓った昔の夢を実現するにはぜひ長子にも出世してもらわねばならぬと金八は言った。千円でも二千円でも、あんたのいるだけの金は無利子の期間なしで貸すから、何か商売する気はないかと事情を聞くなり、早速言ってくれた。地獄で仏とはこのことや、長子は涙が出て、改めて金八が身につけるものを片っ端から褒めた。何商売がよろしおまっしゃろか。言葉遣いも丁寧だった。そうやなあ。丸まんを出ると、歌舞伎の横で、はっけみに見てもらった。水商売がよろしいと言われた。あんたが水商売で、わては山商売や。水と山とで、なんぞどどいつないやろか。それで話はきっぱり決まった。帰って龍吉に話すと、お前はええ友達持ってるなあ、とちょっぴり皮肉めいた言い方だったが、腹の中ではまんざらでもないらしかった。カフェを経営することに決め、翌日早速終戦屋を覗き回ってカフェの出物を探した。なかなか探せぬと思っていたところ、いくらでも売り物があり、生業中のものもじゃんじゃん売りに出ているくらいで、これではカフェ商売の内幕もなかなか楽ではなさそうだと二の足を踏んだが、しかし長子の自信の方が勝った。マダムの腕一つで女給の顔ぶれが少々悪くても結構流行らしていけると意気込んだ。売りに出ている店を一軒一軒回ってみて、結局下寺町電停前の店が 二つ井戸から道頓堀千日前へかけての盛り場に遠からぬ割に、値段も手ごろで、店の構えもこじんまりして好みにかなっているとて、それに決めた。造作付き800円で手を打ったが、飛びたのカント抱き屋のような腐った店と違うから安い方であった。念のため金八に見てもらうと、ここならわてもいっぺん遊んでみたいと文句はなかった。そして代替わりゆえ思い切って店の内外を改装し、ネオンもつけて派手に回転しなはれ、金はいくらでも出すと随分乗り気になってくれた。名前は相変わらずの潮流の上にサロンをつけてサロン潮流とし、蓄音機は信内羽歌など息抜きなのをかけ、女給はすべて日本髪か地味なハイカラの子ばかりで、下手に洋装した女や髪の縮れた女などは置かなかった。バーテンというよりは料理場といった方が似合うところで、龍吉はナマコの酢の物などの突き出しの小鉢物を作り、長子はしきりに茶屋風の愛嬌を振りまいた。すべてこのように日本趣味で、それがかえって面白いと客種もよく、コーヒーだけの客など居づらかった。